Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか。ガマの件です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2006年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは東京学芸大学教育学部教授の山田正弘先生、その後編です。引き続き著書新平等社会希望格差を超えてについてお伺いいたします。
Let's get knowledge with fun。
さあ、今回のエキスパートは東京学芸大学教育学部教授、そして文藝春秋から新平等社会希望格差を超えてを出版されている山田正弘先生です。さあ、前半ではさまざまな格差について、まあ、現状だとか問題点をお話しいただきましたが、まあ、それをどうしていったらいいのかという、まあ、解決の糸口やっぱり見つけたいわけなんですけども、その一つとなろうというのが生活の構造改革であるというような、述べ方をされていらっしゃいますが、うん、この生活の構造改革というのは何なんですか。
まあ、いろんなものを、はい、それはもう年金問題から、はい、教育問題から全て含むわけですけれども、はい、うん、まあ、高度成長経済の中で日本で培われたシステムが、うん、いろんなところでほころびというわけではなく、ほころびどころではなくって、うん、もう根本的に立て直しを迫られてるっていうふうに思ってますね。例えば教育でしたら、はい、学校を出てしばらく非正規の仕事に就いていたとしても、そう、非正規の仕事に就きながら、自分に適した仕事を見つける仕組みだとか、うん、まあ、そういう形で、就職までいわゆる30までにはみんな定職になる、つくっていうような形で、うん、その就職期の若者を、うん、一括して、扱う政策っていうのは必要になってるんですね。
なるほど。
辞めてまた別の仕事を探すんでもいいし、うん、また一旦学校に戻ってもいいし、とにかく、まあ、ある年齢を見て、うん、そこまではきちんとサポートするっていうような、うん、システムを作らなくてはいけないと思います、ね。
なるほど、
はい、
まあ、そうすれば、まあ、希望を持てるような状況になってくるだろうということですね。で、希望ということで言うと、まあ、先ほどネッセの言葉で希望は努力が報われると感じるときに生じるというようなことがありましたけども、この、まあ、努力という部分なんですけど、これ、まあ、一つのキーワードかと思いますが、ただ努力って、まあ、いろんなレベルがあろうかと思うんですね。
そうなんですよね。
はい、これはどういう努力なんですか。ここでいう努力というのは、
まあ、人間が心理的に、はい、うまくやっていくためには、はい、まあ、形式にはどんな努力でもいいんですよ。どんな努力でもいいから、自分がやっている、はい、活動ですよね、活動が周りから、うん、いいと、よくやってるねっていうふうに言われるようなものであればいいわけですね。
あ、じゃあ本当にもう例えば1日24時間中20時間なんか頑張ってやんなきゃいけないとか、そういうむちゃむちゃな努力ではなく、
それは死んでしまいますから、はいはい、なんか最近の若者は努力がなくなったとか、うん、辛抱がなくなったとか言いますけれども、でもそれも何十時間も1日十何時間も働かなきゃいけないっていうような努力だったら、まず長すぎしませんよ ね、
う
ん、
そうですね。
つまり普通の人が普通の、はい、普通のっていうか普通の能力の人が、うん、通常の仕事時間程度を一生懸命真面目に、やるっていうことが、
うんうんうん、
私の言う努力であって、
じゃあ、まあ、うん、いわゆるこう人並みに頑張っていればという、
まあ、無理して頑張ることも逆に無理させることもなくってつまり真面目に働くってことですよね。
なるほど、なるほど。じゃあ全然その辺のその努力のハードルは高いものではなく、ちょっとやる気を出せばというレベルのものなわけです
ね。だから逆に言えば、そうやって普通にやる気を、まあ、普通に、うん、普通の人が普通にやる気を、出して真面目にやっていたとしても評価されない仕事が増えていることが問題なわけですよね。
うんうんうん、でその格差という言葉で言うと、その格差の何が悪いんだというような発言をした小泉前首相がそういう発言もありましたけど、その小泉前首相は経済の構造改革というのを、まあ、進めてきたわけですけども、これから安倍新政権の下、 生活の構造改革というのは進んでいくんですかね。
私よく安倍政権 の、 その、はい、外交政策とかはっきりしてるから、別にそれはそれでいろんな評価もできますけれども、社会政策に関してはよくわからないんですね。だからまあこれからどういう方向なのか見ていきたいと思っていますが、
そうですか、
わかんない、
ちょっと方向性見えない
見えないですね。再チャレンジというふうに最近あんまり再チャレンジっていうのを言わなくなりましたし、きちんとやってくれればそれで、まあ、構わないんですが、ただ再チャレンジでチャンスを増やすだけでは解決できない問題は、増えてきたってことですね。つまり問題は椅子の数でありますから、つまり椅子の数が少なくなっている、希望が持てる、職っていうのが少なくなっているってところが根本問題なわけですから、単にチャンスを平等にしたからといってそこからこぼれる人を救うことはできないと思うんですね。
パイをもっとでっかくしておかなきゃいけないっていう話、
パイをいろんな形で作っていかなきゃいけないというふうに思いますね。
なるほど、そしてその生活の構造改革の先にあろうというものが本のタイトルになっている新平等社会ということになってくるんです。この新平等社会というのは改めてどんな社会のこと
ですね。今までの平等っていうのは、はい、例えば機械の平等だったら、チャンスを平等にさえすれば社会うまくいくっていう考え方だと思うんですけども、確かにそうしとけば努力をしないで報われてる人っていうものを排除することができます。でもそれだけだと今度は努力をしても報われない人っていうのはどんどん出てきてしまうわけですよね。一方で結果の平等っていうふうになりますと、今度は先ほど言ったように努力しなくても報われる人って出てきてしまうわけです。だから両方いいとこ取り、いいとこ取りをして、つまり努力をしなくても報われるっていうのは排除しましょう。逆に人並みの努力をして報われない人がいることをまた排除しましょうっていう、その両方を目指すべき社会だと思うんですね。そのためには単に収入を平等にしろっていうことではなくて、でまず先ほども言ったんですけれども、収入を稼ぐ前の、仕事能力ですよね。仕事能力をつける機会をから平等にしなくてはいけないわけですよね。どんな場合でも仕事能力をつけるっていうことに関して、政府や社会が、保障していくっていうことは必要だと思います。収入を、平等にするんではなくて、収入を得る力を平等にする政策っていうのがまず一番重要になってくると思いますね。
なるほどね。そうですか。そうするとまあ本当に構造的なという部分で、その政府だったり社会だったりというかなり大きな部分で動いていかないと、この新平等社会が、うまく形成できていけないのかなという感じはしますが、
そうですね、
ただ個人レベルでできることってあったりしますか。
そうですね、まあ、個人レベルでできることは、はい、まあ、まず一つは、まあ自分で労働生産性を高めるような職に、就くように、努力するっていうことは必要だと思いますし、そこでどんどん仕事をして、たくさん稼いでもらうのが、まあ、まず一番 の、 ポイントですね。そして稼いだお金を全部じゃなくてもいいですから、多少社会のために還元してくれるっていうようなことで社会が回り始めたら良くなってくるんじゃないかと思います。だからビル・ゲイツをよく例に出しますけれども、だからビル・ゲイツも自分がこんなに金持ちになったのは、教育された、消費者がいるとか、いろいろ中間段階で努力してきてくれた、人のおかげであって、つまりそういう人がいるからこそパソコンとか売れるわけですよね。パソコンを使う人がいなければパソコンは売れないわけですから、逆に言えばパソコンを使えるまで努力してくれた人のおかげだからということで、どんどん寄付とかをするわけですよね。お金儲けで、高い収入を得るというのは必ずしもその個人だけの、せいではないわけですよね。たまたまそういうふうな評価を受けたけれども、そうなるためには社会の全体が必要なわけですから、そういう意味で社会還元を進めるということは必要だと思いますね。
まあ、それが当たり前だというような風土もやっぱり必要ですよね。
そうですね、
う
ん、日本ではそこがあまりないというのが、自分で儲けた金は全部自分のものだっていうような考え方が、まだまだ強いので、とにかく、まあ、個人的には勝ち組になって ってどんどん儲けて、うん、その儲けた部分お金のいくらか部分を社会還元に使うっていうような心構えでいるっていうのは一つですね、うん、あともう一つは、はい、やはりあの周りの人を評価するっていうことが必要だと思いますので、
周りの人を評価する、
フリーターとか、まあ、そういう非正規の人を見てみると、ああ、うまくなったねとか、ちょっとできるようになったねっていうような言葉に結構救われるんですよね。そういう人たちが労働生産性を高める、自分の仕事能力がついていくことに対して、きちんと言ってあげる、というようなことが、その、周りで非正規とか、そう、非正規になっている人たちの、希望をつなぐんですよね。
なるほど、あ、でもこれはね、本当個人レベルで、まあ、すぐにでも始められそうな第一歩ですよね。そうですね。
Let's get knowledge with fun。
さあ、冒頭でもその格差が問題となっているのは日本だけではないんだという話がありましたが、これは本当にもうじゃあ全世界的な問題ということなんですか？
全世界的な問題であると同時に、日本では今まで問題にならなかったっていう方が問題だと私は思ってるわけです。
ははあ、なるほどなるほど、
先週、
は
い、フランスの、高官の方と、お話をしたんですけども、日本、いろいろ若者の状況について意見交換をしたんですけれども、はい、日本の若者の賃金とか収入はフランスの若者に比べてずっと低いです。保証もないし、でアメリカの最低賃金に比べても日本の最低賃金っていうのは低いです。
ほうほう、そうなんですか、
だから本来ならば、アメリカやヨーロッパのような状況ならば暴動が起こって当然なわけですよ。つまり年収150万以下の若、はい、20代の若者が 20% もいるような社会っていうのは、逆に不安定になるはずなんですよ。
そうなんですね、はい、
でならないのは、私はパラサイトシングルの生みの親としても知られてるんですけども、
はい、
そういう人たちが親に扶養されているっていうところが問題の顕在化を避けているんですね。
なるほど、
年収100万とか150万で自立して暮らせとなると、それはもうみんなその日暮らしの貧乏な生活で、それはなんか働けなくなっちゃったらすぐホームレスになっちゃうわけです。で実際にアメリカとかヨーロッパでもそういう人たちが増えてるわけですね。まあ2つの条件があって、1つは親が50代60代の親が比較的オールデイコンフィーの中で年功序列で豊かだっていうのは、中流社会だったっていうのは、若い人が中流だわけじゃなくて、はい、親が中流で、多くの親が子供を同居させて扶養する余裕がある、まあ、別に扶養ったってご飯を出して、部屋があればいいわけですけども、日本はそういうところが多いわけですから、それで隠れてしまった。
じゃあまあ今 現段階ではまだ大丈夫かもしれないけれども、でもじゃあこれが10年20年経ってくるとかなり問題大きくなってきそうですね。
そうですね、先日も報道されましたけれども、はい、ある千葉県で、50歳無職の男性が死体遺棄で、摘発されたと、つまり母親が、母親の年金で暮らしてたわけですね、母親の年130万円の年金で暮らしてたんだけども、母親が亡くなって年金がなくなると暮らせなくなる、だから自宅で亡くなった母親を亡くなって、生きていることにして年金をもらい続けて生活してたのが摘発されたってありますけども、これ実は珍しいことではないんです。もう数年前から、はい、新聞をちょくちょくチェックすると、月に数件はそういう事件が起きてます。今まだ50歳とか、40歳50歳の中年の、親同居のパラサイトのフリーターまだ少ないですから、ちょくちょくで済むわけですけども、今ですね、35から44歳までの親同居の未婚者ですよね、結婚しなくて親と一緒に住んでる人は、何人ぐらいいると思います、日本全体で。
35から44、
12.6% ですから、でも8人に1人ですよね、
はい、8人に1人、あ、そうですね、そういうことになりますね。
200万人ですよ、
全国で200万人、
もちろん正社員になって働いているパラダシングでしたら問題ないと思います、それ自分で稼いでるんだったら、はい、でも統計を見てみますと、 まあ、未婚者ほど非正規の人が多いんですね。
いわゆる、まあ、フリーターとか、
派遣社員とか契約社員とか、はい、まあ、それも、まあ、それは先生あの、収入があれば結婚できますけれども、収入がないと結婚できないので、だから無職とか非正規の、まあ、特に男性だと、うん、あの未婚親と同居して未婚のままっていうのが多いわけですよね。でこれが今どんどん増えてるわけですよね。まあ、少子化のこれに絡まってきまして、はい、つまりアメリカはあんなに子供が多いのは、うん、非正規の人がすぐ結婚してしまうわけですよ。一人暮らしが主です、うん、つまりアメリカの結婚してない、アメリカの若者っていうのは一人暮らしが多いですから、一人で住むよりも二人で住んだ方が合理的じゃないですか、
うん、
でも逆に日本だと一人で住んだり二人で住んだりすると親から離れると収入があの生活できなくなっちゃうので、うん、親と同居したまま待つわけですね、
うん、
その結果が今30代前半の未婚者が男性 47% 女性 32% ですから、
うん、
であの未婚者のうち男性の3分の1は非正規なんです。で女性は4割が非正規なんですよ。今正規、ちゃんとした正社員の人は男性も女性も結婚しちゃってるってことですよね。
あ、なるほど。
だから日本の少子化の原因っていうのはまさにその非正規がどんどん増えてってるっていうことにあるんですね。
なるほどね、なんかお話をお伺いしてるとちょっと先行き暗いのかななんていう。
ですから、今た逆に言えば、あの今は親が社会保障してくれてるわけですよ。
なるほど。
子供に対して、はい、でも親が亡くなっちゃったらその人たちを社会保障ができません、うん、保障しなくてはいけないから今対策を打っとかないと、
そうですね、
10年後20年後は大変だという思いでこの本を書いたわけですけれども、
うん、
なる
ほど。じゃあもう本当に今まさにやんなきゃいけないこと
ですね、
ということなんですね、なるほど。でまた今大きな社会問題のうちの一つとしてはそのいじめ問題というのもあるかと思いますが、ここもこの格差というところとちょっとリンクしているような部分はありますか。
だから多分いじめというのも昔からあったというのは正しいと思います、はい、
うん、
ただあのいじめが深刻になったりいじめに耐える力がないっていうのはやはり希望っていうのがなくなってるからだと思うんですね。
あ、そこに来ますね、
うん、だからいじめの方も将来に希望がないから、うん、あのいじめによってうさを晴らす、
うん、
いじめられてしまう方は昔だったら1年2年経ったら卒業すればもっと明るい未来が開けてると思えば、
うんうん、
あの辛いことですけれども自殺まではしなかったと思うんですよね。でも今はその耐えたってもうしょうがないんだというような環境になってしまってというふうに思うと、まあ、あの個別的な問題はいろいろ事情がありますから、はい、あるんですけども全般として問題として浮上してきたっていうのはそういう背景があるんじゃないかと思いますね。
まあ、先生はまあ教育者としてもやっぱりその辺の問題についてもかなり心を痛めている部分が大きいかと思いますが。
そうですね、で学校の現場だけではなかなか解決できないっていうのはやっぱりもういろんな家庭背景があって、うんうん、昔みたいに教育者としてもいや卒業すればもうあんた先生の就職してつまり人から認められる
うん、うん、
人から認め評価されるっていうのが大切なところなわけですから、
はい、
評価される人間になれるよって信じること、うん、言うこともできたし、はい、子供の方でも信じることができたわけですけども今だと今教室でも評価されない、
うん、
卒業してそのまま行っても誰にも相手にされない人になるんではないかというような、風潮が問題を深刻化されてるんだと思いますね。
なるほど。この辺の是正がやっぱりここの部分の急務ということですね。
そうですね、
はい、山田先生のホームページアドレスはこの番組のホームページにも掲載しておきますのでぜひチェックしていただきたいと思います。さあ最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方でした
か。小学校から大学まで、
はい、
先生にはすごく恵まれたと思います。
はい、
で今の一番 小学校の1年から3年まで船平治先生っていう当時は若い先生、
はい、
ご存命だと思うんですけど、はい、今もう、70半ばぐらいになってると思うんですけども、わー良かったですね、
この方はどんなことを教えてくださったんですか。
教えるっていうよりもですね、はい、後でうちの母親に聞いたんですけども、うん、私すごく字が汚いんですよだけどもその先生は無理に型にはめて直すよりも、うん、なんかこの子はいろんな変なことを考えたりとか面白いことを考えたりする子なので、うん、むしろ厳しく言って で型にはめてしまうよりもなんか面白いところ伸ばした方がいいんじゃないんですかって母親に言ってくれたらしいんですね。
なるほどなるほど。
でももちろんまあ人に読める字ぐらいに書きなさいよぐらいのことは言われたことがあるんですけども、もうきちっとやらなきゃダメだよとかことは言われなかったですね。学校でもやらなかったし家庭でも言われなかったですね。割と自分の興味が赴くままのことをさせてくれた。勉強に関してですね、
はい、
行動に関してはよくしかいたずらとかそういうことすればもちろん叱られるわけですよ、はい、行動に関してはね、しつけとかそういうことに関しては厳しかったですけれども、
じゃあその辺が、まあ、研究者としての先生の、まあ、本当の原点になってるかもしれないですね。
そうですね、
肩にはめないでという部分で、まあ、本当にそれはご自分で記憶してるかしてないかにかかわらずそこが本当に原点になってるんだなっていう感じがしますね。
そうですね、
なるほど、わかりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は東京学芸大学教育学部教授の山田正弘先生にお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun Special Edition。 ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、東京学芸大学教育学部教授の山田正弘先生をお迎えしての後編をお送りしました。いや、お話をお伺いした山田先生、格差社会、まあ、是正するタイミングは今なんだ、今しかないんだという切迫感がひしひしと伝わってまいりました。本当に今やんなきゃいけないことですよね。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。